今日の題はエペソの6章の10節から14節の始めまでに至るところのテキストを通して悪霊に対する戦いと題してお話をいたしたいと思います。使徒ヨハネは私たちの体の健康についてこのように述べています。これは第3ヨハネ1章2節と言った方がいいです。ごめんなさい、ちょっと表示が間違っておりますが、1章2節じゃなくて1節2節ですね。というのはヨハネ第3の手紙は1章しかないので章を言う必要はないんですね。1カンマ2のつもりでしましたけども、コロになってしまいました。で、第3ヨハネ手紙は第1、第2、第3とあります。でヨハネの福音書があり、ヨハネの黙示録があります。でこれはまあ同じヨハネとしておりますので、まあ今はこれは同じ使徒ヨハネであると考えて、お話をしております。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。私たちはできる限り健康であるように努めなければならない。霊的に満たされていれば健康はどっちでもいいというわけではないんですね。悪霊に対する戦いを始めるときに体が健康であることは重要な要素であるからです。私はサントリーの DHS EPA セサミンを飲んでいます。これは広告になってはいけないと思いますが、しかし私が元気なものですから家内も飲み始めました。で、二人でこの明日二人分が届きますが、これからも飲んでいきたいと思っています。そして私は体の健康を考えるときに食事も食べ過ぎない、これもあれも食べたいと思って残してはいけないと思って食べてたんですけど、そうではなくてこれは晩ご飯に残しましょうと、これは二人で半分ずつしましょうと言って、自分のこの食欲を少し抑えるということが大事ですね。で、男性の65歳以上の死亡率が最も低いのは BMI が27であることはもうすでにお話をいたしました。私はもうその27以下になっておりますが、できるだけ26から27の間に置いておくようにしております。感謝なことです。で、今一つ今日皆様にお示ししましたいのはこの図であります。これは2021年、もう非常に新しいデータですね。日本経済新聞の統計の専門家がこういうふうな記事を出しました。横軸は年齢なんですね。縦軸がその年齢で死亡された方の人数なんです。で、日本人の平均寿命というのは人口が1000万人以上の国ですね、まあ、700万人とか500万人とかいう国がありますが、それは除いて1000万人大きな国の体裁を保っている、そのような国においては男女とも世界一の寿命を誇っております。で、今示しましたようにこの平均寿命の、表よりもこれの方が分かりやすいんではないかというのでこちらの図を示されたんですね。で、これを見ますと女性のピークのこの死亡数が一番ピークになるのは92歳です。それから男性のピークは85歳ですね。で、男性のピーク値は2000年から見て2022年の今までの20年間に驚くべきことに11歳も年が 遅れているんですね。死亡のピークがずっと11歳も長生きしているということであります。で、この記事の読んでいきますと、その次にこんなことも書いてありました。65歳の男性同士がこの話をしている。で、平均寿命は2021年の時には81歳でありますから、2人は81歳から65歳いきますと16年、あと16年大丈夫だなと考えるのは実は間違いであると書いてあります。65歳まで生きた方は特別に元気な方ですね。その方はさらに65歳から少なくとも20歳は生きる、85歳と考えるべきである。これ嬉しい話ですね。これ平均余命という言葉ですけども、私が見てもこの人の言っていることは間違いないなと思って、皆様に一言お知らせをいたしたいと思いました。さて、エピソビテへの手紙はわずか6章からなるパウロの手紙であります。パウロは6章の前半において、私たちがイエス・キリストによって神の救いを受けていることをはっきりと述べております。これが御言葉であります。1章の4節5節、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。私たちが救われたのはその時の私たちの頑張りでも思いつきでも偶然でもない。私たちは世界のもとに置かれる前から神が私たちを救いに選んでくださった。ですから私たちの思いがどうあろうと私たちは救われているのであります。で、後半の3章、すなわち4章5章、そして6章の9節までにおいて、キリストの救いを受けた私たちはこの世でどう生きるべきかを示しております。4章の1節2節3節、この ところからこの後半が始まるわけであります。前にお示しいたしました。さて、主の囚人である私はあなた方に進めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。主の囚人である私、これはパウロはローマの牢獄に入っているわけですね。前回も先週でもお話しましたが、そこにオネシモという、逃亡奴隷が共に入ってきて、そのオネシモがこのパウロから福音を聞いた、改心をした、そしてピレモンという主人のもとに帰っていった、こういうお話をいたしましたが、そのローマの獄につながれているパウロの手紙であります。私たちは救われておる、御霊が私のうちにいる、イエス・キリストが私のうちに住んでいらっしゃる、そうすれば私たちの生活は変わってきます。そのことが4章から書いてあるわけであります。そして今日のテキスト6章の10節のところから最後のところに入ります。ここは私たちが戦うべき敵について述べようとしております。 それが6章の12節の言葉であります。前にお示しいたしました。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。悪魔は強力な力を持っております。私たちの現在に巧みに働きかけて、私たちを神の救いから引き離そうとしています。この世界はその悪霊の力と私たちとの戦いの場であることを私たちは知っておかなければならないのであります。私たちはイエス様によって罪が許され、御霊が私のうちに住んでおられますけれども、現在はなおも私たちのうちにあるのであります。これは私たちが死をもってこの現在を滅ぼすことができる、あるいは逆にこの現在の結果私たちは死ななければならない、この運命は変わりません。しかし私たちはこの人生の中で主イエスがうちにおられ、御霊の声に従って歩んでいくときに神の御心を行うことができる、これも確かなことであります。私はちょうど昨年の9月の第5波の頃、全国の1日あたりの新規感染者が2万6000人であった頃のことであります。ちなみに今年の8月の第7波ではその感染者の数は 10倍の26万人になっております。こういうことは想像ができませんでした。その第5波の頃に黙示録6章からの説教をいたしました。これは記録に残っております。それは6章に疫病が起こること、戦争が起こることの記述があったからであります。と言いましても、私は黙示録をいつ何が起こるかというこの予言の書としては読んでいません。6章に書いてあるから、ほらこの黙示録のこの時は今だとか全くそうとは思っておりません。ヨハネが黙示録を書いたのは、目の前に迫ってくるローマ帝国の迫害を予見して、疫病が起こること、戦争が起こること、インフレが起こることを黙示録に残したのであります。それが今なおその記録が新鮮に思えるのは、人間の歴史は同じ構造によって繰り返らされているということであります。今年の2月の24日木曜日でありますが、ロシアはウクライナに突然侵攻を開始しました。すでに今日まで戦争が始まってから7ヶ月以上が経ちますが、多くの人が亡くなりました。第三次世界大戦に発展するかもしれません。第二次世界大戦の終わりの年、1945年でありますが、1945年の4月の30日にヒットラーはベルリンの地下壕の中で自殺をいたしました。彼は死の直前、秘書にこのような言葉を残しました。ナチズムは消滅する、前に示します。ナチズムは消滅する、その思想は私と共に消滅する、だが100年後には新たな思想、新たなナチズムが誕生するであろう。100年後というのは、100年後というのはきっちりの100年じゃありませんね、再び同じようなヒットラーが出てくる、このようなことを残して彼は次の日に自殺をしたのであります。独裁者は必ず定期的に現れることをヒットラーは述べたのであります。で、これらの歴史的な事実とともに、 私たちは日々新聞で見る、ふと魔が差したという身近な事件を毎日のように見ております。これらの事実から私たちの周りには、悪魔の策略があり、悪霊の働きがあることを認めざるを得ないのであります。その悪霊の力が私たちの現在に働きかけ、理性をも狂わしてしまい、私たちに罪を犯させるのであります。そこで、説教の今日の要約を見てみますと、この修法の右下に書いてあります。私たちの戦いは血肉に対する戦いではありません。その戦いは目に見えない悪霊に対する戦いです。この悪霊に勝利するためには三つのことが必要です。一、主により頼むこと。二、見えないものへの戦いですから、神の武具が必要なこと。三、救い主イエスに固く立つ、しっかりと立つことが必要です。主イエスに立ちさえすれば、私たちは必ず勝利を取ることができます。まず第一番目は、主により頼みなさいということであります。パウロは最後に、今日の十節のところですね、テキストの最初の節でありますけれども、パウロは一段と声を大きくして、神の国を目指している私たちに、戦いを挑んでくる暗闇の力に対して、主により頼み、その偉大な力を持って戦うことを進めるのであります。私たちの力だけでは到底悪魔に立ち向かうことができないからであります。六章の十節を挙げました。新改訳聖書では終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。で、これはまあすんなりと心地よく読めるんですけど、主にあってというのはどういうことだろうか。大能の力というのは普通の会話では使いませんね。郷土訳を見ますと分かります。で、この分かりにくいときは、いろんな聖書を見比べるということが大事ですね。口語訳もあります。から、教会郷土訳もあります。新改訳の2017というやつもありますね。あるいは、小山訳という個人訳もありますから、私たちはそのようにして、分からないときは、どうせギリシャ語に向かっても私たちギリシャ語で喋ることができないわけです。辞書をめくりめくって、たどたどしく調べなければならない。それよりも、たくさんの聖書を並行して見た方が確実であります。で、私たちは、この、共同訳で言います、主により頼み、主にあってというのは主により頼みということであります。その大能の力というのは、その偉大な力という意味であります。私たちは一にも二にも主により頼み、その偉大な力によって強められるしか道がないのであります。で、第二番目に、神の武具を身につけなさいということです。この武具の詳細については次回お話をいたしたいと思いますが、とにかく今は私たちはこの悪魔と戦うための心構えが必要でありますから、その心構えを述べています。六章の十一節、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさいと書いてあります。私たちはまず、悪魔の策略に対して立ち向かう意志を持たなければなりません。私たちが霊的な戦いに挑むときに、人間の考えた知恵や、人間の考えた知識や人間の考えた理屈は通用しないのであります。相手は悪霊であります。ですから、御霊の力、御霊の知恵、御霊の与える御言葉で私たちは、この悪霊と戦わなければなりません。そうすることによって、そして祈りによって、私たちは 初めてこの悪霊に対して勝利を取ることができるわけであります。この6章の17、18に書いてあります言葉も、これは神の与える武具の最後の7番目の言葉ですね。神の与えるすべての武具を身につけなさいというその武具はこのテキストの後7つ出てきます。その7番目の言葉をここに書きました。お読みいたします。御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。このように書いております。ですから私たちは祈りを諦めてはいけないということですね。祈りというのは最大の武器です。いろんな武具が与えられておりますけれども、最大の武器は御霊によって祈るということですね。先ほどのこの教会の牧師になりたいと言って応募された方のためには長く祈ってきました。途中で諦めなかったんですね。そしたら御心がついに実行に移される時が来た時に、その答えがわかるわけであります。このように私たちはすぐに答えを求めます。普通はね、家族のために祈る、なかなか聞かれない。しかし私たちは生きている時にはそれが聞かれないとしても、それはやがて神の時間とすればのぞっとのうちになってそれが聞かれる可能性もあります。そういうことを私たちは信じなければならないですね。そして6章の11節12節に行きますと、これは一番最初に言いましたように、私たちの戦いは血肉に対する戦いではないということがはっきりと書いてあります。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちの戦いは目に見える相手に対する戦いではありません。その背後にあって人を巧みに支配する主権、力、暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対する戦いである、そうありますので、私たちの武器は神から与えられる武器でなければならないのであります。私たちはその武器によって勝利を取ることができます。そして最後の説教要約の3番目、しっかり立つこと。6の13、14、しっかり立つことです。このしっかり立つだけでいいのか、それでいいんです。しっかり立つことです。私たちの戦いは私たちの方から悪魔に果敢に戦いを挑む戦いではありません。悪魔の働きに対して効果的な力はイエス様にしっかりと立つことです。これで悪魔は逃げていきます。この13節に、一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。神のすべての武具のところに固く立つということですね。自分は力があるからサタンに攻撃してみようと思うことはダメです。そして6章の14節ではこの武具を紹介するときに、ではしっかりと立ちなさいと言っているのであります。でもヤコブはこのように述べています。ヤコブの4章7節前にお示しいたします。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。ここにまず私たちがしなければならないことは神に従うことであります。 それは主イエスの御言葉に固く立つことであります。そしてその後に神の与える武器を持って立ち向かうのであります。すると悪魔は逃げると書いてあります。神に従うことを第一にせずに人間の考えや人間の計画で立ち向かうなら、間違いなく悪魔は勝利を取ります。主イエスは言われました。イエス様に立ちなさい、こういうことがヨハネの福音書のところで述べられているんですね。弟子たちに前に示しておりますが、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。我はブドウの木、何時らは枝なり、我に折れ、さらば我何時らにおらん。多くの実を結ぶべし、何時ら我を離れては何事をもなし、あたわず。こういう御言葉があります。これは文語訳ですね。悪魔の目的は私たちをこの力あるキリストから離すことであります。キリストに固く立てないようにすることが悪魔の策略であります。私たちがキリストから離れた瞬間、私たちの敗北が決まるのであります。しかし御霊の守りによって、私たちは決してキリストから切り離されることはありません。パウロはこう述べています。前に示しました6章、ローマ書の8章の35、38、39、長いですが途中を省いております。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちはこのようにして悪霊に対する戦いに勝利するのであります。皆様の祝福をお祈りいたします。司会者に委ねます。